背景ライズパージ構成。今日のテーマは、村上春樹さんの職業としての小説家を読んでです。村上春樹さんの職業としての小説家を読んで。ちょっと先週木曜以降から体調崩していて、まあなんか半年に一回ぐらい体調崩れんだなっていうのが、もうなんかもう諦めのような形になってるんですけど、もうしょうがないなってことで、崩してる間は休んでます、とりあえず。で、今日ちょっと良くなってきたので、とりあえずラジオだけ撮ろうかなってことで撮ってます。で、前回体調崩したのが1月で、今回が9月。で、その前はずっと大丈夫だったんですけどね。なんかがおかしくなってますね、多分最近。最後に、直近で復活したのが5年前で、この4、5年ずっと大丈夫だったんだけど、1月にまた体調崩しちゃって、で、今度9月。にまた体調ちょっと崩した。まあいいか。あんま考えててもしょうがないですね。です。まあ、最近の体調不良の原因は多分、アキレス腱断裂のせいだから、そんな気にしなくていいですかね。です。で、まずはコメント返しからです。テコの原理を見極めるへの愛さんからのコメント。カッコつけたりサボったりしない。その通りですね。実務でもライターとしても忘れてはいけないなと改めて思います。そうですね。で、うまくいき始めたり、なんか、そう、実績ができたりすると、つい格好つけたり、サボったりしたくなっちゃうんですよね。です。で、現地での講義お疲れ様でした。ありがとうございます。実務でも最近はオンラインセミナーが増え、現地集合としての事項をかなり減りました。わざわざ時間を作って、現地集合での開催に参加すると、これならオンライン録画でいいんじゃないのと思うことも多々あります。お、そうっすね。わかります。なんか、ほんと台本、用意された台本通りにやるだけだったら、完全に録画でいいっすよね。そうじゃなくて、参加した人の意見も取り入れて、ちょっと変化がないと、あるいは、レベルに合わせて時間を調整するとかしないと、意味ないんですけど、でも、あれですよね、ほんと、きっちり台本通り喋っておしまい。で、講座結構ありますよね、セミナーとか講座とか。で、なんか、オンラインセミナーも、これ、実は録画なんじゃないかって思ってるんですけど、そういうシステムありそうですよね。なんか、1時から、ではそろそろ開始しますって言って、なんだ、カットとか倍速再生とかできないんだけど、実は全部録画みたいなやつ。まあ、それはそれで結構いい手だなと思うんですけどね。リアルタイムに参加してもらうことでコミット率上がりますし、コミットメント率か、上がりますし。で、ただそう。そういうセミナーやるんだったら、その通りですね。オンラインでいいですよね。で、会場の参加者の空気や、表情や空気を感じて内容を柔軟に修正できるのは、講師のレベルの高さと伝えたいものの強さ、情熱とでも言ってもいいかもゆえだと思います。ありがとうございます。まあそうっすね。結構難しいですね。柔軟に修正できるのは。で、あと、まさに思いの強さもないと、おそらくそこまでやると思わないですね。実力があったとしても。まあ例えば、まあ適当でいいかって思うんだったら、会場のレベルなんて合わせないですし、会場の空気とかいちいち感じないですし。です。で、ジャパソンさんの講座を受けた方はその両者を感じ取り、きっと満足されたと思います。そうですね。そうであると嬉しいです。ちょっとアンケートの結果が多分そろそろ送られてくるんですけど。はい。まあ、心待ちにしてます。その分全エネルギーを注ぐので、とんでもなく疲れますね。どうぞ体調を整えますように。ありがとうございます。まあ、そうですね。この、いちいち講座やってるたびに、こんな疲れちゃってたらやっていけないんですけど。なんかあれですね。もともと体調ちょっと、怪しいなって時に講座がタイミングよく入っちゃってたので、それで透明刺されたって感じになっちゃったかもしれないです、今回は。です。で、今日のテーマです。村上春樹さんの職業としての小説家を読んでです。これは村上春樹さん、小説家。ノルウェーの森とかで有名って、なんとかで有名とかって言うほどでもないほど有名かもしれないですけど、村上春樹さんが小説について書かれた、これは小説ではなくてエッセイって言ったんですかね、です。で、ちょっと体調崩してたのでパソコン作業やめて、私体調崩してる最中パソコン触るとすっごい気持ち悪くなっちゃうんですよ。で、なのでパソコン作業禁止にして本読んだりしてました。で、その中で読んだのがこの一冊です。何冊か読んだんですけど、で、これが結構響きました。で、具体的にどの辺が響いたのか文章を紹介すると、 村上春樹さんは、ちょっと待ってください。どこだったっけな。あ、これとか良かったっすね。なんか文学賞に、賞について、小説家の賞についての話があるんですけど、村上さんは、ちょっと省略して、村上さんって略し方おかしい気がするけど、村上さんは、賞には興味がないって、バッサリ言ってて、で、そのことに関して書いてある一文というか文章が、ちょっと省略しながら読むと、真の作家にとっては文学賞なんかより大事なものがいくつもあるということでしょう。その一つは自分が意味のあるものを生み出しているという手応えであり、もう一つはその意味を正当に評価してくれる読者が、数の多少はともかくきちんとそこに存在するという手応えです。その二つの確かな手応えさえあれば、作家にとっては賞なんてどうでもいいものになってしまう。これは結構なんていうか刺さりましたね。別に今私小説家でもなんでもないですけど。例えば、ユーデミでベストレセラー取ったとか、あと、なんすかね。なんだ、賞。ベストセラーぐらいしかないか。最高評価タグついたとか、あと、Kindle で売れ筋ランキングついたとか、なんか、ベストセラーとかそういうのばっかなっちゃうな。とかよりも大事なことが、あるって思えてるかどうかですね。まあ今はちょっとどっちかというと私は賞を追っちゃってるかもしれないですね。実績としての賞が欲しいと思ってるかもしれない。でも、そう、本当に大事なことはそこじゃないんですよね。っていうのはちょっとハッとさせられました。で、あとは、これも良かったなって思ったのが、小説家って書けなくなるタイミングがあるみたいなのがよくあるらしくて、まあよくあるらしくて、よくあるらしくて。で、ただ、村上さんはそうなったことはない。で、なんでかっていうと、これもすごいなと思ったんですけど、それをライターズブロックって言いらしいで、小説が書けなくなるスランプの時期。小説家なら誰でも起こり得る。スランプの時期。で、村上さんそうなったことがないと。で、そう言うと、ここからは本文ですね。そう言うとすごく才能が溢れてるみたいに聞こえるかもしれませんが、そんなわけではなく、実はとても単純な話で、僕の場合、小説を書きたくない時には、あるいは書きたいという気持ちが湧いてこない時には、全く書かないからです。書きたいと思った時にだけ、さあ書こうと決意して小説を書きますので。これも、まあ、当たり前なんですけど、すごいなって思いました。要は仕事として、なんだ、職業として小説書くっていうよりは、書きたくて書いてるんですよね。で、これは、そう、言うの簡単だけど難しいっすよ。だって、稼がなきゃいけないっすからね。生きていくためには。で、ただ村上さんの場合は、その書きたくない時には翻訳の仕事をしてた。そうです。してたって書いてあります。そうじゃない時には大体翻訳の仕事をしています。ですね。で、そう。なんていうか、私が思ったらこうありたいなってことですね。で、そう、好きなことを仕事にするって、私は、ま、一番好きなことを仕事にするって、私はやらない方がいいって思ってる派です。なんでかっていうと、ま、これちょっと話長くなっちゃうんですけど、まさに、お金のために、まるまるしないとっていうのが、少なからずできてくるからですね。で、村上さんの言ってた、書きたくない時に小説を書かなきゃいけない。まあ、小説の場合、ちょっと極端かもしれないですけど。でも、例えば週刊連載だったり、月刊連載だったりが始まったら、少なからず書きたくなかったとしても書かなきゃいけない。ですよね。で、やっぱ仕事にすると、そういった部分っていうのは絶対出てくるので、やりたくないけどやらなきゃいけない。で、本来ずっと好きだったことが、なんだろう、週に一回必ずやらなきゃいけなくなった。もう毎日でもずっと、もうとにかくずっとやってたいって思ってたことが、週に一回必ずやらなきゃいけませんってなった瞬間に、好きじゃなくなってしまうことっていうのは結構起こり得ると思うんですよね。で、なので、なんか、まあ別に、やめといた方がいいまでは言わないんですけど、あんまり全力でもう絶対にそうした方がいいとは言えないかなと思います。そういった面もあるっていうのもしっかり理解した上で好きなことを仕事にした方がいいです。と思ってます。です。で、 一方、私は好きなことを仕事にしてるかっていうと、好きなことを仕事にしたわけじゃなくて、やってくうちに好きになってたって感じですかね。ウェブライターもそうだし、講師の仕事もそう。まあ、講師はなんとなく好きだろうなっていうのはあったですけど、まあ、まあいいですね。この話は置いといて。で、そう、この村上春樹さんのスタンスは結構理想的な気がする。てか、私も割とそうやってきたんですよね。もともとエンジニアとして、収入はエンジニアの講師の仕事、まあ、プログラミングの講師の仕事で賄いつつ、で、一方、ライジャパとかをやりたい時にやってた。自分のモチベがある時、モチベがある時というか常にあったんですけど、そう、無理せず、やりたくないとかやらないスタンスでやってたんで、で、そう、このスタンスは結構大事なんじゃないかなって、改めて思いました。書きたくないとき書かない。やりたくないときやらないですね。で、まあ、ただもちろんやりたくなくてもやらなきゃいけないことってのはあるんですけど、これは物事じゃなくてタイミングの問題ですね。めちゃくちゃやりたいことであってもやりたくないときって、まあ、あるじゃないですか。タイミングとして。例えば、ラーメン好きな人だっても食べたくないときってありますよね。この例えはちょっとわかりやすすぎるかもしれないですけど。でも仕事にしちゃうと食べたくない、ラーメン好きでなんだけど今は食べたくないなって時でも食べなきゃいけない時があると思うんですよ。なので、で、そうしていくうちに好きで、ラーメンが好きでなくなっていくみたいなのが起こりうるなと思います。で、なので、それを防ぐためには食べたくない時には食べないってスタンスを貫くことなのかなって考えさせられましたです。で、他にもいろいろ響いたところがあったんですけど、まあ、あとはあれか。今の私に響いたのは、こうですね。時間によって勝ち得たものは時間が証明してくれるはずだと信じているからです。そして世の中には時間によってしか証明できないものもあるのです。です。もしそのような確信が自分の中になければ、いくら厚かましい僕だってあるいは落ち込んだりするかもしれません。でもやるべきことはきちんとやったという確かな手応えさえあれば、基本的に何も恐れることはありません。あとは時間の手に任せておけばいい。これはあれですね。コンテンツ作った後ちょっと心がけておきたいですね。結構やるべきことやってコンテンツ作ってるので、あとは時間解決してくれるはずなんですよね。まあそうとも限らないんですけど。そう、叱るべき人が見たなら、その人に対してちゃんと刺さるものを作れているかですね。気にするべきは。で、それが作れているって自信持って言えるんだったら、ちょっと一件目に入った低評価レビューとかで落ち込んでる、落ち込まないはずですね。とうとうでいろいろ参考になりましたです。今日はそんなところですかね。この職業としての小説家の本は概要欄に入っておきます。で、これは完全に打足なんですけど、私は小説はそんなに合わない、ダメって言うつもりはなくて、正直、なんていうか、相性があるじゃないですか。多分相性あんま良くないなと思ってます。村上春樹さんの小説は。まあ、長らく読んでなくて、で、エッセイは好きなんですよ。走ることについて僕の語ること。とか、今回読んだ職業としての小説家とか、なんていうか、プロとしての意識みたいなのはすごい好きなんですけど、書かれてる小説については、あんまり合わないなって思ってます。これは相性の問題で、ですね。でも、そう、特定の人に刺さる内容を、刺さる小説を書いてるからこそ、多くの人にって言っちゃうとあれなんですけど、特定の人には全く刺さらない。ってので、それはそれで別に、はい、いいと思います。で、私が好きな小説家は、伊坂幸太郎ですね。で、なんでかというと、元エンジニアで、なんとなく考え方とかが、合う気がするからです。伊坂幸太郎。で、おすすめは、いろいろあるんですけど、チルドレンと砂漠ですかね。で、砂漠は大学生が舞台。大学が舞台で、結構、なんていうか、青春ものって言ったらいいのかな。で、チルドレンは、なんだっけ。なんだっけ、なんて職業だっけな。友達がそれやってるんですけど、裁判の判決、まあいいや、チルドレン。なんか、あれです。犯罪を犯した子供を観察して、 で、なんかする仕事についている人の話ですね。ちょっと全然何もわからなかったと思うんですけど、おすすめです。別に読んで仕事のモチベ上がるってことはないです。です。で、本当に休むときって、そういうの読んだ方がいいんですよね。こういうなんか、なんだろう、もう仕事と関係あるものを読むべきじゃない、むしろ。体調悪いときとか。なんか焦ったり落ち込んだり、変にモチベ上がって仕事したくなっちゃったりするから。体調悪いんだったら、もう本当は全然関係ないやつ読んだ方がいいですね。です。ということで、今日は私は、仕事しません、まだ。なんかこのまままた再開しようとまたすぐ体調崩す気がするので、久しぶりにスカイスパっていう横浜にある有名なサウナに行ってこようと思います。そこのサウナとキムチチゲ鍋が絶品なんですよね。で、デメリットは高いってこと。サウナなのに入るだけで2500円するんだっけな。で、そこにキムチチゲ鍋食ったならもう3500円級ですよ。です。ただ、はい。今日は、ちょっと、行っとこうってことで、行ってきます。ということで、今日も、私は頑張りませんが、今日は頑張っていきましょう。ジャパソンでした。